たちのためにお話した話はですね、かなり脚色はしましたけれども、私が子供の時に経験したことですね、本当に周りの男の子たちの仲間、男の子たちの中で周り流されて、そして一人のクラスメートに対して本当に申し訳ない態度を取ってしまった経験があります。そしてそれに対して一人の友人がはっきりと、君は教会に行って神様の話を聞いてるのにそういう態度を取るの、はっきり言ってくれました。それによって目が覚めた経験があります。本当に子どもたちの取り巻く状況のためにも祈っていくことの大切さも思いますし、私ももう本当にそれから何十年経ったでしょうか、もう50年くらい経ってるわけですけれども、その申し訳ないという思いが今でも本当に一人の人に対してそういう態度を取ってしまったことに対して申し訳ないという気持ちが今でもあります。でもそれは大人になったらもう関係ない話ではなくて、私たちも神様から問われていることだろうと思います。今日の聖書箇所は隣人になるということであります。イエス様は弟子たちを訓練しました。先週また5月からですね、先週もちょっとお話ししましたけれども、5月の時に話をしました。神様、イエス様の訓練は神様を信頼する訓練だ。で、先週のお話の中では神様の訓練は砕かれる訓練なんだ。今日の聖書箇所ではイエス様の訓練は愛する訓練なんだ。いや、これはもう訓練って言いましょうか、もう私たちの生き方すべてであろうと思います。イエス様は私たちに愛するようにと命じられました。愛するようにと神様は招かれました。この今日の聖書箇所の中で直接的に話をするのは律法学者です。当時の社会の中で自分は大丈夫と思っている人々でありました。でもそのイエス様の会話の中で弟子たちはそれを聞きながら、それが自分たちに対するメッセージでもあることを感じていただきましょう。だからこの聖書の箇所に残されている、私たちも本当に神様から訓練を受けている、イエス様から訓練を受けている、愛する訓練を、隣人を愛しなさい、隣人を大切にしなさい、神様の愛を表していきなさい、そのように私たちに神様は求めていらっしゃるのであります。今日はですね、そのことを3つのポイントでお話ししたいと思います。とても有名なこの良きサマリア人の例えでありますけれども、この例えを通して3つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一に、隣人とは誰かということであります。隣人とは誰か、私たちの隣人は誰なんだろうか。それはこのイエス様の例え話のきっかけになったこの律法学者の問いでもあります。私たちの隣人って何だろうか、誰なんだろうか。私たちが隣人として隣人を愛しなさい、隣人を愛しなさい、そういうふうに聖書が言うときに、イエス様が言うときに、私たちは誰を愛したらいいのか、誰がどこまでが私たちが愛する範囲なのか、そのことを考えてみたいと思うんですね。まあ、これ普通はですね、隣人を愛しなさいって言うとき、普通は私たちの身近な人だったり、私たちの大切な人だったり、私たちの周りの人だったりするわけですね。まあ、仲間って言いましょうか。そういう存在であろうと思うのであります。でも、実はですね、聖書を見てみますと、この聖書のもともとの箇所は、レビ記の第19章であります。レビ記の19章の17節から18節に、こういうふうに書かれています。あなたは心に、兄弟を憎んではならない。あなたの隣人を年頃に納めて、彼のゆえに 罪を身に負ってはならない。あなたは仇を返してはならない。あなたの民の人々に恨みを抱いてはならない。あなた自身のようにあなたの隣人を愛さなければならない。私は主である。こうやって前後関係を見ていくならば、このあなた自身のようにあなたの隣人を愛さなければならないって書いてあるんですけれども、その前のところを見るならば、どう書いてあるって、憎むなって書いてある。年頃にいさめなさい、ね、冷静に冷静に優しくいさめなさい。それ違ってるよというふうに指摘しなさい。それで彼のゆえに身を罪を身を負っちゃいけないんだよ。そして18節には、あなたは仇を返して、これ仕返しをしちゃいけない。そして恨みを抱いてはならない。だそうして許し、愛しなさいって書いてあるんですね。つまり憎むな、冷静にやりなさい。冷静にはっきりと指摘しなさい。そして復讐をしてはいけません。恨みを抱いちゃいけません。愛しなさい。つまりですね、私たちが愛するべき隣人というのは、私たちの仲間というよりも気の合う仲間でね、仲良くやってる仲間と、そういうのではなくて、憎んだり冷静さを失ったり仕返しをしたくなったり恨みたくなるような相手だっていうんです。皆さんね、私たち隣人で、隣人隣人でいうとどういう人を思い浮かべますか、ね、やっぱり近所の仲のいい人とかですね、教会の仲のいい人とかですね、いやお互いそこまで仲良くなかったとしても、まあ本当に教会の仲間って感じで受け取られることは多いと思いますね。でも聖書をちゃんと読んでいくならば、この隣人っていうのは、あなたがどうしてもうまくいかないような、このあなたがですね、もう自然ならば恨んでもおかしくないような、恨みを持ってもおかしくない。皆さんね、私たち誰かにその話をして、いやこんなことがあったのは、それはね向こうが悪いよ、そりゃあなたが悪いんじゃなくて、もういやそれやりすぎだよね、ひどいよね、そういうような相手ですよ。そういうような人がここでイエス様がおっしゃった隣人を愛しなさい、その隣人なんだ。そのような人々を愛しなさいと聖書は語っているんです。でね、イエス様の例え話の中でも、ここで最初に出てくるのがこの祭司で、その次に出てくるレビ人で、で最初に最後に出てきて本当に彼に手を差し伸べるのはサマリア人ですよね。なぜイエス様ここでわざわざサマリア人を出してきたのかっていうと、これはレビ記に書いてあること、レビ記に書いてある、もともとこの聖書に書いてあること、それはですね、本当に当たり前のことじゃない。ユダヤ人とサマリア人仲悪かった。どちらかというとユダヤ人がサマリア人を見下していたわけです。そのいつも見下しているユダヤ人を助ける、ユダヤ人に手を差し伸べる、ユダヤ人を支える、ユダヤ人を受け入れて、この彼に近寄ってきて彼を助けて、これ彼と一緒に歩む、そのサマリア人を登場させることによって、隣人になるってどういうことなのか、隣人であるってどういうことなのか、それは私たちが愛しやすい相手を愛するんじゃない、愛するのが当たり前の相手を愛するんじゃない。あなたが普通だったら、周りの人に意見を聞いたら、そりゃそうだよね、あなたが悪いんじゃないよって、10人聞いたら10人の人が、そりゃあなたが悪いんじゃないよねっていうような人を愛しなさいって言うんです。大変なことですね、皆さんね。本当にこの気の合う仲間だったら愛するのは優しいかもしれない。いや、今まで以上に愛していこう。それはね、ああ本当にそうだなって、人間の決意で頑張れることかもしれない。でもそうじゃない、イエス様おっしゃったのは、あなたが愛しにくいような相手、あなたが当たり前の感覚だったら、それは恨みを持つのが当たり前だっていうような、そういう人をも愛しなさい。イエス様はそのように私たちを招いていらっしゃるのであります。第二のポイントに行きたいと思いますが、隣人になるってこと、それはどういうことなのか。 隣人になるってこと、それは一緒に歩むことであります。祭司やレビ人は向こう側を通っていきました。関わりを持ちたくなかったんです。レビ人にはレビ人の仕事がありました。祭司には祭司の仕事がありました。自分は他にやることがたくさんあるんだ、忙しいんだ。彼らは当然のように向こう側、いや葛藤あったかもしれない、いやいいのかなと思いもあったのかもしれない。でもね、イエス様例え話で何にも言ってない。いやちょっと見てどうしようかなと迷ったんだけれども、いや自分の仕事が忙しいからちょっと自分これは無理かなと思って自分はやりませんでしたっていうふうに、イエス様はそういうふうな例え話をしなかったんですよ。ただ向こう側を通ってた。どんな事情があったかわからない、ね、どんなことだ、どういう理由だったんだろうかって、そんな想像するそういう場面もあるんですけれども、でもですね、大切なのは彼らが結局最終的に自分どういう理由があったかわからないけれども、彼らは関わりを持ちたくなかった向こう側を通っていってしまった。でもですね、サマリア人はここで通りかかった時にどうでしょうか。33節からのところをね見ていくならば、ところがあるサマリア人が向こう旅をしてこの人のところを通りかかり、彼を見て、そこまではみんな同じなんです。彼を見た。その時に彼は気の毒に思った。この気の毒に思ったって言葉、この口語訳で気の毒に思ったって書いてある、訳されているこの言葉はですね、聖書の中に何回か出てくる腹渡するって言葉です。内臓するって言葉です。内臓するなんて日本語はありません。でもですね、ギリシャ語でもヘブル語でもそうでありますけれども、特にこのギリシャ語で、この聖書の書かれてギリシャ語では、この内臓っていう名詞に、日本語みたいにで、ね、日本語だったらするっていうこの動詞形になるんですね。内臓するってどういうことかっていうと、内臓が痛むってことです。お腹が痛くなる、まあ日本語で言うならばお腹が痛くなるより胸が痛くなるんでしょうかね。胸が痛くなる。でこれはですね、この上から見下ろして、ああ大変だな、大変そうだな、苦しそうだな、そういう意味ではなくて、その人の痛みを自分の痛みとして引き受けるって意味があるそうですね。そのサマリア人はそこを通りかかって、その人の痛みを自分の痛みとして、その人の問題を、その人の苦しみを、もういても立ってもいられなくなって、もうそしてもう自分の痛みとして感じて、もう自分が痛くなって、自分が苦しくなって、そして彼は近寄っていった、もう駆け寄っていった。そしてオリーブ油とブドウ酒をかけて包帯をした。そして自分の家畜に乗せた。宿屋に連れて行って解放、もう詳しくイエス様説明してますよね。で、デナリ2つを主人に渡して、足りない分は私が払いますからっていうふうに保証をした。どこまでもその人と一緒に歩もうとしたのであります。この聖書の準備をしながらですね、礼拝の準備をしながら、つい先週だったでしょうかね、いやもうちょっと前に放送されたんでしょうか、 NHK で放送されたですね、北九州で牧師をしている奥田先生で、奥田智さんっておっしゃるんでしょうかね、奥田先生という牧師先生、彼はですね、ホームレスのための働きをずっと長いことしてらっしゃる、30年間くらいしてらっしゃるホームレスの方々の生活支援というか自立支援の働きをしてらっしゃる方でありますけれども、その方のですね、紹介されていたっていうか、まあインタビューで心の時間出たかな、心の時代、まあですね、とにかくそういう NHK の番組を準備をしながら見てたんですね。その時に先生がこういうふうにおっしゃってました。キリスト教会は、クリスチャンは問題を解決することにエネルギーを使ってきた。つまり社会問題があったら、その社会問題を解決することを頑張ってきた。 問題が起こったら、その問題、社会問題、この、まあ、ホームレスの問題があったら、ホームレスの問題を解決することにエネルギーをかけてきた。人種の問題があったら、人種の問題を解決することが大切だ。パンが必要だ、パンを与えることを大切にしてきた。または、これは魂の問題だから、霊的な問題だから、この罪の許しが大切だ、語ってきた。イエス様が私たちのために十字架にかかってくださって死んでくださった、そのことを信じることが大切だって語ってきた。それは間違いではないだろう。でも問題解決というその方法を、問題解決のことだけにエネルギーを使ってきた。でもイエス様がしたことはそれだけじゃないだろうって。イエス様がしたことはインマヌエルと言われた、神様がおっしゃった、このマタイの一章に出てくるインマヌエルの神様、私たちと共にいてくださる神様、そのことなんじゃないか。それは問題解決じゃなくて関係の問題なんだって、一緒に歩むってことなんだ。皆さん、この良きサマリア人の話を読んだときに、私も何回も何回も読んで、何回も何回もいろんなところでお話をしてきました。もうそれも分かってました方々もいらっしゃるかもしれない。だけど今回本当に私の心に強く迫りを感じているのは、私たちはあまりにも焦って、あまりにも急いで、この倒れている人が癒されるのを、こうすればいいんだ、ああすればいいんだ、こうやればいいんだ、答えを出してそれでちゃんとできたような気になっていることがどれだけあるだろうか。本当にその人を愛して、イエス様が私たちと共に歩んでくださるように、私たちもその方々と共に歩む、そのことにどれだけエネルギーをかけてきただろうか。問題があったらその問題に対する答えを出して、それも手っ取り早い答えを出して、聖書にこう書いてありますよ、神様こういう方ですよ、あなたと共にいてくださいますよ、そのように、ね、もちろんそういうことが全部間違いではないでしょう、でもそれだけで十分であるかのような、早く解決して、早くほっとして、早く問題をもうこれはもう大丈夫って思って、そして前に進みたい。でもこの人が癒されるためには、宿屋で何日も時間が必要なことであったわけです。私はこれだけで足りなかったら、帰りがけにもう一回来て、足りない分全部払いますが、最後まで保証する、それがサマリア人の歩みでありました。本当に私たちはどのように歩んでるだろうか。教会でも共に歩む、ね、一緒に歩む、このように皆さんバラバラにこの、自分で個人的に神様を礼拝するんじゃなくて、一緒に礼拝するんだよ、一緒に神様を褒めたたえるんだよというふうに言います。それを本当にこの再会の時に強調してきました。でも本当に問われてると思うんですね。本当にあなたは一緒に集まってここで同じ時間を過ごすことによって、またインターネットで同じ礼拝のビデオを見ることによって、同じ時間に礼拝を見ることによって、本当に私たちは共に歩んでいると言えるんだろうか。共に歩むってそんなレベルのことなんだろうか。共に歩むってそれで満足していいんだろうか。共に歩む、もっとお互いの声を聞きながら、もっとお互いに心を配りながら、もっとお互いに感謝しながら、もっとお互いに心を寄せながら祈り合いながら歩んでいくことなんじゃないだろうかって思わされるんです。今日もある方と連絡をしながら、本当にそのことを思わされました。神様は私たちと共に、私たちと共に歩んでください。私たちも本当にお互いを愛し、お互いと共に歩むことを経験していこうじゃありませんか。それはですね、簡単なことじゃない。もう奥田先生もおっしゃるんですね。もう大変なことですよって。 そりゃそうだろうなと思います。ホームレスの方々のための働きをしていらっしゃる先生ですか。でもそのホームレスの方々のための働きをするか、また違った使命を担うか、それはいろんな人々によって使命は違うでしょうけど、だけど誰かと共に歩むって大変ですよ。でも先生おっしゃったら、はっきりおっしゃったら、それは不幸ではない。大変だけどそれは喜びだって、大変だけどそれをワクワクすることだって、愛することは傷つくことだって、愛することはもう自分が傷つかないとか、自分は大丈夫とか、自分はカンファタブルとか、そうやったら愛することなんかできない。愛することは傷つくことだって、愛することは損することだって、愛することは大変なことだって、でもそれは不幸ではない。神様が私たちと共に、どこまでも共にいてくださるように、私たちも共に歩むということを、これはもう一朝一夕にできることじゃないと思う。本当に訓練です。そのことを経験させていただこうじゃありませんか。3番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、隣人となってくださった方ということです。私たちは本当にできないなと思う、先ほどのおにぎり君の話じゃないですけど、できないなってことを思う。ある時は自分を守りたくなる、ある時は傷つくのことが大変になる、ある時にはね、今日許すことがで、さっきのこのレビ記のこの隣人って道具となんだろうかってことに返っていくわけですけれども、許すことなんかできないっていう心の痛みを感じることだってある。だからこれは訓練なんだと思う。簡単にできることじゃない。でもそのために神様は私たちを愛し、私たちをこの私たちのうちに力を与え、私たちをそのように用いようとしていらっしゃる。まずイエス様が、そのためにまずイエス様が私たちの隣人となってくださった。だいたいこの良きサマリア人の話を読むときに、私たちはこの良きサマリア人は自分もそういうふうになりたいなとか、自分は祭司のような人間じゃないかなとか、自分はレビ人のような人間じゃないかなと思うわけでありますけど、間違いじゃないです。でもですね、でももう一つの読み方がある。倒れてここで半殺しになって苦しんでるのは他でもない私なんだ。本当にどうにもなんなくて、どうにも立ち上がる力がなくて、もうサタンの虜になって、もうこの分かっちゃいるけどやめられないの世界で、もう分かっているんだけどできないの世界で、どうにもならないで倒れている、それは私たちなんじゃないだろうか。その私たちを救うために、その私たちを癒すために、その私たちを立ち上がらせるために、他の人々は何もできないかもしれない、でも私たちのために命を投げ出して、私たちのためにいても立ってもいられなくなって、私たちのために私たちの姿を見て、その私たちの痛みをご自分の痛みとして、天の上で、ああ人間大変だな、人間苦労してるな、かわいそうになって見下ろしてるんじゃなくて、いても立ってもいられなくなって、私たちのために飛び込んできてくださった、私たちのためにこの世界に来てくださった、それがイエス様なんだって、そこまでしてイエス様は私たちを愛してくださった。オリーブ油とブドウ酒を注いでくださった。まあこういうふうにですね、このサマリア人がイエス様だっていう解釈をしていくときに、それは細かいところまでそれを当てはめる解釈もあります。オリーブ油聖霊なんだ、ブドウ酒イエス様の十字架の血潮なんだ、そしてこの宿屋ってのは教会なんだ、でなり二つ、聖餐式と洗礼式なんだ、まあ、いろんなことをね言う方がいらっしゃいます。帰ってもう一回来るよ、それはイエス様の再臨のことを表しているんだ、そういうふうに解釈してきた歴史もあります。そういう、確かにそういうふうに解釈もできるなというふうに思いますが、でもですね、ポイントはイエス様が私たちのことを見て、もう本当にいても立ってもいられなくて、本当に私たちのところに来てくださった、全てを成り出して、全てを犠牲にして私たちのために命を成り出してくださって、そして私たちを救ってくださった、息も絶え絶えになって、もうこのままではもうダメだという私たちを 立ち上がることができるようにしてくださった。そして今も神様は私たちに対して、あなたも行って同じようにしなさい、私があなたを愛したんだからあなたも行って同じようにしなさい、私はあなたのために全てを捨てたんだからあなたも行って同じようにしなさい、言われているのであります。この今日はこの10章のこの38節からのところは読みませんでしたけれども、38節からのところを読んでいくと、これは御言葉に聞くことが大切だって話をね、出てきますよね。このマルタとマリア、2人の姉妹がいました。このお姉さんのマルタはもうイエス様のためにイエス様のために頑張って一生懸命頑張る。でも妹のマリアはイエス様の足元に座っていた。でマルタは腹が立つ、もう何やってんだ、もう私はこんなに一生懸命頑張ってるのにマリアはなんであのところに座ってるんだ、で腹立ってどんどんどんどんどんってイエス様のところに行って、イエス様、あなたはこの妹が私に全てやらせてね、あなたのためのおもてなしを全部やらせてて、なんともそのことをなんともお思いにならないんですか、イエス様。それに対してイエス様おっしゃった、マルタよマルタよ、あなたは多くのことに心を配って思い患っている、でもなくてならぬものは一つだけだよ。マリアはその正しいものを選んだんだよって。ここを読むときに本当にいつも思わされる、それは御言葉に聞くことが本当に大事なの。もう神様に愛されていることを一生懸命本当に豊かに満たされることが大切なんだ、本当にそう思います。でもそこで終わりじゃない、そこで終わりじゃない、この良きサマリア人があったように本当にあなたも言って同じようにしなさい、神様の愛に満たされて神様の御言葉によって力をいただいて、本当に聞いて神様から力をいただいて、神様に愛されている喜びに満たされて、聞いて、でもそれで終わりじゃない、今度私たちが出て行って同じようにしなさい、そのように招かれてます。今皆さんの心には誰のことが心にあるでしょうか。それは聖霊様があなたにその方のことを教えてくださったなと思う。どうか祈っててほしいと思う。自分の力で頑張ってじゃない、本当に神様から御言葉いただいて、神様に力いただいて、そして今度は出ていくものにならせていただこうじゃありませんか。愛することを経験させていただこうじゃありませんか。簡単に問題解決しようと思わないで、簡単な答えを出そうと思わないで、その人と共に泣き、その人と共に悩み、その人と共に立ち上がっていく、そのような愛を表すものとならせていただこうじゃありませんか。神様は私たちを用いようとして訓練をしてくださって、お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。イエス様が弟子たちに与えられた訓練、今日は愛する訓練について学びました。本当に大変な訓練です。どうか助けてください。本当にこの訓練、逃げたくなります。手っ取り早い答えを出して解決したいと思います。でもそうじゃなくて、本当にあなたが私たちを愛して、時間をかけて私たちを癒し続け、神様は救い続けてくださっているように、私たちも私たちの隣人のところに行って、それは気が合う仲間というのではなくて、本当にあなたが示される隣人のところに行って、共に歩みをさせてくださいますように。神様、お一人お一人の心にあなたが示してくださっている隣人に感謝いたします。でもまだわからないという方がいらっしゃるならば、どうか祈りの中であなたから答えをいただいて、その方の隣人になることを経験させてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アメン。